こんにちは、中谷明宏です。
こんな相談がありまして、
お葬式に行った時何と言っていいかわからないっていう、
うん、
これね、結婚式とお葬式両方やっぱりそこそこの役職についてくると必要になるよね、呼ばれる、はい、また結婚式は言うことあるけど、お葬式ってなかなか難しいんだよね。でね、お葬式っていうのは本来ベラベラ喋っちゃいけないのがルールなんです、はい、うん、もう僕は落語やってて、落語の基本はね、お葬式に行くときはね、語尾を消せっていう。うん。いや、この度よ。後ろのはもにゃもにゃもにゃもにゃもにゃ。うん。急な話で、もにゃもにゃもにゃもにゃってる。うん。先週私会ったのに、もにゃもにゃもにゃもにゃっていう。これがね、なんか気持ちがあって、そこでハキハキ喋ってるって、なんか喜んでるような感じがするっていう。うん。ハキハキ言わなくて、アイコンタクトで、って言う。ここで時々ね、ハキハキ喋ってる人がいるんだよ。いかに私がお世話になったか、仲が良かったかっていうので、ハキハキ喋ってるとね、逆にあんまりね、なんかね、お葬式になるとはしゃいじゃう人っていうのがやっぱりいちゃって。うん。で、そういう人ってね、実際自分がね、喪主側に回ったりするとね、あんまり仲良くない人の方がね、はしゃいでるね。本当に仲いい人ってね、極端な話来なかったり。
ああ、そうか。
うん。もう悲しくていけないっていう人とか。うん。で、もう無言。っていう人が、実は本当に仲良かった人。うん。で、この時、じゃあ、何の話をするか。お通夜行って。で、ここでちょっとね、精進落としてくださいってご飯食べてるのは黙ってるわけにいかないから。仲良かった人とか、ご遺族の人とかっていうところでお話するとは何かっていうとね、その人のエピソードを語るんです。いや、あの人はね、こういうことをお世話になったんですよって。うん。みんながそれぞれ持っているエピソードと語り合って、その人を作り上げていくんで。うん。お世話になった、極めて、誰もが知っているエピソードじゃなくて、極めて、二人きりで、お茶したことあるんですよ、って。で、その時にこうだったんですよ、って。いう、個人的なエピソードを話してあげる。そうすると、あ、そんなことあったんだか、それ、初めて聞きました。みたいなことが大事。うん。それで、お通夜が、まあ、ホールでやることもあれば、ご家庭にあることも。したり、それから後で、すみません、お線香をあげさせてくださいってご家庭に行くことがあったりした時に、うん、家行った時にするべきことは何か。これね、葬祭セレモニーの会社の達人の人が言ってました。あの人たちはすごいんだよね。亡くなって初めて会って、いきなりその大事なことを信用してやってもらわなくちゃいけないから、うん、どうやるかっていうと、仲良くならなくちゃいけないんだよね。そうするとね、やっぱりセレモニーを、やっぱり個人にちょっとでもなんかまつわる好きな色は何かとか、うん、という好きな趣味は何だったかって、ね、まつわる何かをちょっとアレンジしてあげたいと思ってるから、それをどうやって聞き出すかってすごい難しい。好きな色は何でしたか、趣味は何でしたか、こんなん聞かれてもね、特に悲しみに打ち引かれてる時に、そんなやり取りはできないんです。その時大事なのは、お宅に伺った時に打ち合わせして、部屋を見るとね、必ず部屋に飾ってあるものでその人の趣味とか、好みが分かってくる。それから部屋に写真が飾ってある。ピアノの上には必ず写真立てが置いてあって。うん。マントルピースの上には必ず写真が置いてあって、こうやっていっぱい写真が飾ってて、あ、この写真はって。あ、この写真はどうって言って。で、家を探すときに今アルバム出してきて、これどうしましょうって話になって、はい、家になりそうなのに必死に探しちゃダメなんだよ。関係ないところのね、アルバムちょっとこれ見させて、これは皆さん写ってるというか、これはどちら行かれたんですか、楽しそうな写真があったね。これはどこどこ行った時の写真なんですっていうアルバムを一緒に見るっていう。だからね、まあ葬儀の仕方、葬儀にできちんとお悔やみが言えて、葬儀をきちんと取り計らえるお客さんで言っても、自分が取り行う主催者側でもお客さん側でも、葬儀ができるようになって一人前の大人。結婚式はまだ子供のうちでもできるけど、うん、葬儀を取り計られるかどうかっていうことが大事なポイントになってくるわけですよ。で、究極はですよ、親の葬儀ができるかどうかなんですよ。うん。で、ここ大事なところだね。親の葬儀どうするかと相続税どうするかって話って、親とするってめちゃくちゃ難しい話なんだよね。俺に早く死ねっていうので、お葬式どんな形でやればいいとかっていうのを聞いたら、ね、特に具合がちょっとでも悪くなってる時に今日健康診断の数値が悪かったとか、入院してる時に お葬式なんだけど、もう簡単でいいよねとか、そんな話っていうのは、すごい難しいでしょ。特にお父さんと、なんか代替わりする2世の社長を今度引き受けていかなければいけないみたいなことがあった時に、この話をどうするかっていう。でね、難しいのは、大体ね、先代の社長が言うのはね、いらんぞって言うんですよ。葬式いらんぞって。めんどくさいめんどくさいから、いらん、香典返しもめんどくさいくらい。実際そうなのよ。香典廃止ってなってるんで、それでも持ってくる人いるんだけどね。なんで香典廃止ってやってるかっていうとね、めちゃくちゃめんどくさいのよ。香典返しって。うん。すごい。だから、持ってきてくれない人、すごく助かる。だから、気持ち分かったね。自分が主催をした人はね、必ず香典の儀は、ご辞退させていただきます。お花の儀はとかっていうのをね、ちゃんと守ってくれるんですよ。うん。めんどくささが分かってるから。うん。で、それでも、これが難しいんだよね。盛大にやってくれっていうのは簡単なんです。ところが先代が、いらんって言った人に対して、そうすると今度、なんで連絡くれなかったって今度クレームが来るわけですよ。うん、いや、個人の意向でこうなったんですよ、みたいなので、またごちゃごちゃするの。これはまためんどくさい話になって、さみだれ式に家に来るみたいなめんどくさいことが起こるっていうことがある。で、どうしたらいいかって。これはね、言い方なんです。まだ生きてるんですよ、元気。うん。な時にね、もうお葬式ね、誰も呼ばないからねって言うんですよ。子供の側から。誰も呼ばないよっていうことによってね、向こうがね、この人とこの人だけは連絡してくれって。向こうから言ってくるんだよ。連絡したい人は誰かいるって聞くと出ないんですよ。うん。だから誰も呼ばないよって言うとね、本音が出るんだよ。呼ぶ人ってね、難しいんだよね。自分の葬式に誰呼びたいかってね、リストアップって結構難しいんだよね。年賀状なんかは書いておけばいいんだけど、じゃあ、お葬式に誰呼ぶかって言って、そのリストアップってめちゃくちゃ難しいことになるから、適当に言って渡されて、で、また、適当に言って言われて手帳渡されても、これ、もう、今、つながりある人とない人と全部混じってるの渡されても、これ困るわけですよ。難しいんですよ。お葬式の連絡って本当難しいんですよ。うん。で、お葬式の連絡をね、会社なんかだと、総務が、こう、連絡、会社さんに、来いって言ってるような、いうふうに言われてるみたいな、なんか催促されてるみたいなね。っていう風に捉えてもいけないから。だからやっぱり今は、どんどんね、コンパクトになってきて、コンパクトのところであれば、労働、逆に、会員層の方が難しくなっていて、ごくごく親しい人だけっていう風になった時には、誰を呼ぶかっていうのは、誰を呼べばいいって聞くんじゃなくて、誰も呼ばないよって言った時に、ちょっと呼んでほしい人だけ書いとくわ、っていう風にこう渡してくれるんだ。これが一番スムーズで、お葬式の話をね、お葬式と相続税、その後の亡くなった後の話を笑いながらできて初めて一人前会社の後継者となれるということなんですね。ということで中谷明宏でした。